冊レポート。この番組は草津市内で行われる行事や講座などを現地レポートして地域の皆様にお届けする番組です。放送は第3金曜日の正午からと同じ日の20時と25時から再放送です。また第4週の金曜日にも同じ時間に再放送となりますのでお聞きください。さて、新型コロナウイルス感染拡大防止のための緊急事態宣言解除されましたが、その間皆さんお家でどのようにされてましたか？どこか行きたいなと思いながらテレビの旅番組などご覧になってたのではないでしょうか。とは言いながら解除になったからといって今沖縄行こう、北海道行こうという気にはなれないですよね。そんな皆さんにおすすめです。草津といえば草津宿、市外から多くの方が観光に来られますよね。今日は手近なこの道をいつもの生活道路ではなく旅行者の目で見てみませんか。江戸時代に五街道、5つの街道が整備され、草津は天皇のいた京都、将軍のいた江戸を結ぶ東海道と中山道の2つの重要な街道が分かれ合流する宿場でした。東海道、中山道は草津以西は同じ街道で、共に今の東京の日本橋から京都の三条大橋までの街道ですね。けれど今のように乗り物はありませんから、旅に出るということは何日か歩き続けるということですね。そして何日も歩くということは着替えやこまごましたものも持たないといけませんし、持ち運ぶ荷物が多くなる。想像しただけでも大変ですね。今の旅行でもカートにいろいろ詰め込んで引っ張って歩きますが、それも少し歩くと休憩って気になりますが、当時は旅をするにはかなりの覚悟が必要だったのではないでしょうか。どんな気持ちで旅をしたのかな。旅立つ情景を思い浮かべながら最初にこの曲をお聴きください。この歌は起点の江戸日本橋から京都までの東海道五十三次の宿場面を歌い込んだ、皆さんよくご存知の民謡です。一番の歌詞の中にお江戸日本橋七つ立ち初登りとありますが、この意味お分かりでしょうか。お江戸の日本橋を七つに立つ、7つに出発するということですが、 七つって何時頃なんでしょうか。そこでクイズですと言いたいところですが、今日はそういうコーナーはないのでお伝えします。江戸時代には庶民のところに時計ってあんまりなかったんですね。だから時刻を知らせるために鐘が打ち鳴らされていたのです。それで人々は時刻を鐘の音の数で呼んでいました。お昼がスタートで2時間おきぐらいに鳴らされていたそうで、それに基づくとお江戸日本橋の冒頭の歌詞にある七つとは、暁の鐘が七つ打たれる時刻、すなわち午前4時ごろの時間を指すことになります。さらに歌詞の後半には夜明けて提灯消すとあり、まだ夜が明けていない暗闇の中を提灯を持って出発し、夜が明けてきたので提灯の火を消してさらに歩き続けていたんだなということがわかります。ちなみに私たち間食タイムのことをおやつと言いますが、これはお昼の2時ごろに鐘が8つ鳴らされて昼8つと言われていたのが語源なんですって。余談です。さて、そして初登り、これは初めて京へ行くということです。当時京都が都だったので、都に行くことを登ると言いました。今は東京に行くことを JR では登りと言いますね。都が移ったんですね、やっぱり。さて、街道が分岐合流する宿場町草津は、大名行列や旅人など多くの人と物が行き交い栄えていました。宿場というのは泊まるだけでなく、お昼ご飯を食べたり一休みしたりという機能もあります。当時は当然乗り物はありませんから、旅人たちは毎日毎日一生懸命歩いて旅をして、草津に着いた時はもう本当にホッとしたことでしょう。なんてったってもう一頑張りで京都に着くんですから。旅の疲れを癒しながら気持ちは華やいでいたことでしょうね。そのにぎわいが目に浮かぶようです。そんな草津宿の痕跡ってよく見てみるとあちこちにあるのです。では街道筋を歩いてみましょう。旅行者は JR で草津に降り立ち、左に進むとそのままロータリーの上の広場に出ます。ここにまず屋根のついた門があってみんなを出迎えます。街道ふれあい広場って書いてあります。気分をかきたてられますね。その広場を横切って階段を降り、直進して平和堂の角を右に曲がると、ここは旧中山道。当時と同じように今も買い物をする人など人通りの多い商店街です。少し違うのは、今は商店街の中に高層マンションが立ち並んできたということでしょうか。道を歩いているとマンホールの蓋に道標が描かれています。ブルーなどのカラーで、左中山道、右東海道と書かれた道標が描かれていますよ。そのまままっすぐ進むとトンネルが見えてきました。何のトンネルかしら。草津市民なら知っているけれども、市外の人はあんまり知らないのではないでしょうか。そう、旧草津川をくぐるトンネル。かつては上を川が流れていました。このトンネルはちゃんと名前がついています。草津川隧道と言うんですよ。実は明治19年に作られているんです。アーチ式のレンガ造りで草津川万歩と呼ばれていました。今のは2代目です。 ところで、なんで川がこんな高いところを流れていたの？ここで豆知識です。草津川の上流、今でいう湖南アルプスあたりは、かつては緑の美しい山でした。それで平城京や奈良の東大寺の建造用になどとどんどん切り出されて、すっかり荒れ果てた山になってしまったのです。もともとが花崗岩の脆い山だったので、露出した土砂が雨のたびに流れ出し、それが水の流れの弱くなる下流の方にどんどん溜まっていったのです。すると当たり前だけど、大雨が降ると氾濫が起こり、それを防ごうと川底を掘って、その砂を脇の堤防に積んで、またそれを繰り返して、さらにさらに高くなっていったけれども、追いつかずということで、川がどんどん高くなり、家が低くなっていったってことです。この草津川の天井川かというのは、なんとすでに江戸時代から始まっていたんです。広重の浮世絵にも堤防より下に見える家が描かれているんですよ。草津川の歴史を感じますね。で、私の小さな疑問ですが、江戸時代、この川はどうやって渡っていたんだろう。ずっとそう思ってたんですよ。天井川なのに渡し船かな、それとも大井川みたいに肩車かな、なんて。それが今回判明しました。普段はあんまり水が流れていなかったので、人々は堤防を上がり、普通に歩いて川を渡っていたらしいんです。で、少し水かさがある時期だと、お金を払って渡してもらっていたそうなんです。なんだ、そうだったのか。広重の浮世絵草津追分には、草津川の私が描かれています。この草津川は平成14年に廃線になり、現在はご存知のように跡地が公園になっていますね。さあ、やっとトンネルを抜けました。あ、間違えた、トンネルじゃなくって隧道です。実はここからが草津宿の始まりなんです。ここは今歩いてきた中山道が左手から来た東海道と合流するところです。2つの街道の分岐点なので、追分と言われていました。草津追分です。ここは400年も前から中山道や東海道から京へ行く人、またここで中山道に行く人、東海道を行く人に分かれ、多くの人がにぎやかに行き交ってたのですね。隧道を出てすぐのところ、左の角にちゃんと左中山道二の字、右東海道伊勢道と刻まれた道標が立っています。道が分かれるところに立っているので、追分道標と言います。道標の上には木製の屋根の火袋が載っています。明かりです。石垣の上に立っているので見過ごしがちですが、大きいものですよ。この道標は文化3年1816年に建てられたものだそうです。江戸時代の中頃後半ぐらいでしょうかね。場所は少し移動しているそうですが、だいたいこの辺り。どれだけの人がこの道標を見て、それぞれの旅を続けていったのでしょうね。先ほどのマンホールの蓋にはこの道標が描かれていたのです。よく見るとマンホールの蓋は この他にもこの分岐点の道案内の図柄もあります。ピンクで可愛いです。なんか楽しくなりますね。さて、草津宿場、どんな宿場だったのでしょう。本陣といわれるビップ用のお宿が2軒、大名や公家が泊まるところです。ビップより少し身分の低いお付きの武士だとかが泊まった脇本陣が2軒、そして庶民用の旅籠がなんと72軒もあったようです。その他にもいろいろな商店がずっと並んでいました。本当に大きな宿場だったのです。追分から右側にはご存知の草津本陣が堂々と立っています。ここは当時は本陣職のほかに材木商を営んでいたので木屋本陣と言われていたんですって。残されている大福帳、いわゆる宿泊者名簿には浅野匠の神や吉良上野助、土方歳三など歴史上の重要な人物の名前も多く見えるんですって。皇女和宮も江戸に嫁ぐ時、草津宿で休憩しこの道を通って行ったんですね。今も残る草津本陣が本陣の職を拝命したのは寛永元年1624年ということですから、東海道が整備された頃から勤め、本陣が廃止される明治3年まで246年間も勤めていたそうです。でも何度も火災にあって再建や改築を繰り返して、現存する建物は復元されていますが1850年頃のものだそうです。約40室あり、堂々とした風格です。明治以降は役所や公民館として利用されていたのですが、当時の面影を伝えていて、現存する本陣としては最大級ということです。本陣というのは大半が個人の持ち物なので、明治になると取り壊されて門や座敷だけが残るというところはあっても、敷地と建物が完全な形で残っているところは全国的にも少なく、草津宿本陣は貴重な史跡になっています。よくぞ今まで残してくださいましたね。一般公開されていますので、ぜひ寄ってみてください。ちなみに本陣職というのは幕府から拝命したそうです。草津宿本陣の道を隔てたお隣も歴史を感じるお屋敷。何やら玄関先に木の大きな30センチぐらいの看板が取り付けられています。何何？なんて書いてあるの？東海道草津宿旅籠草津観光ガイド協会って書いてあります。向こうのうちにも、こっちの向かい側にもかかってる。これは屋号看板といわれる看板です。草津市観光ボランティアガイド協会の方がいろいろ調べて、かつてここは旅館だったとかお酒屋さんだったとか、そんなことが分かった場所に取り付けさせてもらっているんですって。どうだったのか。街並みの状況が想像できて嬉しくなります。その旅籠跡の斜め向かい、草津宿本陣のちょっと遠めの斜め向かい側の吉川宝珠園さんには脇本陣の看板が、そして 登録有形文化財の標識もあります。ここは創業100年余りの老舗のお茶屋さんです。江戸時代の建築の流れを汲む貴重な建物で、2007年に登録有形文化財にも登録されています。ちょうど店主の吉川盛雄さんがいらっしゃったのでお話を伺いました。
創業はね、明治の中頃だと思いますね。はっきり分かりません。私のおじいさんの代に創業してますからね。そんな書いたもんがあるわけじゃないし、昔商売するっていうのはそんなもんじゃないでしょうか、はい、
紙とかもね、そんなに。
いやおじいさんは筆まめな人でね、非常にたくさん書いたものがありましたけどね、おそらく戦争中でしょうね。かまどの引いた分燃料さえもなかったじゃないですか、戦争中って。あなたたちはご存知ないかもしれないけど、だからうちにあるね、可燃物っていうかね、はい、木屋とかそういう木材はもちろんのことね、もうあらゆる古い帳面からなるからね、はい、朝晩のご飯炊いたり何したりするの全部かまどでしょ。かまどでね、火になるものは全部燃やしてます。これはもううちの母親が全部燃やしたの。もう燃えるもの何でも探し出して全部燃やした。燃料の足しにしてた。これはもう私小学生、新生の時で4年生ですからね、よくも覚えてます。何にも残ってません。
そうなんですか。
うちのおじいさんっていうのは非常に筆まみな人でして、たくさん筆で字書いてました。家具なんかでも何年購入して何がどうのこうのね、筆でね、達筆でしたからね、全部書いてあります。
じゃあ何かそういう中からお話を聞いてらっしゃるようなこととか、
だから明治の中頃というかその時分やろうと思います。
は
い、
ずっとそれからお茶屋さんを続けてらっしゃって、
その時分商友会と言ったんですかね、今の商工会以上ですね。これの会長して辞めたら、これ記念に商工会以上からもらったらこれ記念がこれ書いてあるの違いますか。きっとそうだと思います。
本当ですね。
はい、だから、いつか知りませんけど、辞めた時にこれもらってるぐらいですから、長らく商工会以上なんか会長してたんやろうと思いますし、だから初期から関わっていたんだろうと思います。
でこちらの方はね、そこに看板がありますけれども、江戸時代ですね、
秋
本陣の後だったということなんですが、そんなお話は何か聞いてらっしゃるんでしょうか。
聞いているというよりもね、もう何回も持ち主が変わってるから分からんです。でもそれからどうなんですか、150、200年経つでしょ。
ここでも明治の中頃にお茶屋さんを
こうしたのは、うちは米店に、ね、今あるでしょ、角っこに4つ、この信号のところあるでしょ、うちもともとはこれなんです。箱でお茶屋してたんです。ですからうちはここに来てからは新しいですよ。
いつ頃ですか。
それはまあ50年以上、
そうなんですか、
50年以上経ちますけどね、はい、新しいでもね。
でもこのなんか建物は
随分、はい、なんです、修繕して中も全部やり直したんです。だけど骨組みとか元の建物は本陣の時のままです。
そうなんですか。
おそらくね、ここね、長いこと言い張ったので、下駄熊とか言って、今言い張らしませんけどね、下駄屋さんが長いこと言い張ったように聞いてます。
それは引っ越しされる時に、昔のその建物そのまま使いながら、
いやいや、もうひどいことになってましたよ。ひどいことになってました。まあね、8割とかこれ8割とかそのままですからね、骨組みはそのままですよ。
骨組み、すごいですよね、この丸太ですね、これは。こういうのそのまま使われてというふうに思われたのは何かあったんですか。
いや、何もありません。
そうですか。
何もありません。
立派な建物だからそのまま。
立派な建物ということもあるし、その自分そんな歴史的な価値なものを言ってるというか、世間の評価というのは、
そうですね、
長かった自分ですよ。はい、まだ経済的な理由でね、建てるの直すのとさらにするのと同じようなものが出来上がるんだったら、土地が安いかとか手間かからんかとかね、それぐらいの大工さんの評価ですよ。で、大工さんがこの方がええ言われたらそうかってのはもう素人分からへんですから、ましてやね、これは脇本陣やったとかね、レビューがどうやったとかね、そんな話はおそらく戦争に負けてね、昭和20年代30年代半ば頃までね、岩戸芸家とか事務経験とか言うまでの話ですからね、その自分ね、そんな歴史なんてものはね、全くね、人の口の歯にも上らなかった。
そうですね。
この本陣にしたって、これ公民館やったんです、私ら子供の自分は。 中学校の自分は前の方は公民館になって、子供の遊び場です。私ら学校から帰ってくると、ここに集まってくると子供はみんなここにいるわけ、はい、で土足のまま本陣の上上がって、下上も下もあらへんの、前の広場で相撲取って、そのまま上上がって走って回って、で階段上がったら寄り添いしてるの。おばさんが帰る掃除して帰らはる。これ公民館でそんなんです。私はおそらくここのうち、あの履物を脱いで上がった覚えがない。
そうですか。
全部土足で走り、行き走り、あ行き来してた。そういうところやったんですよ、
うんうんうん、
ですからね、市役所や別所さんってね、草津の教育委員会へ採用されてから、あまりにも草津はそういう歴史的な考え方が非常に薄くて、市の歴史やとかそういうものも希薄やし、あの宿場町というのはその流れる駅ですからね、うん、歴史というのは積み重なっていかないんですね、うん、門前町やとかね、城下町やとかいうのはね、人がそこに根付くから歴史が積み重なって語るような歴史があるんですけどもね、ここは流れ物の町ですからね、草津っていうのは、あの宿場町っていうのはそうなんですよ、人が流れて流れて
通過点ですね。
そうなんです、はい、ですから積み上がった歴史ってのはないわけです。で古い遺跡というのは草津には非常に少ないです。根付いた昔からのね、はい、そういううちってのはせいぜい100年か200年、それで古い方なんです。だからね、建造物でも考古学的に掘ってどうのこうの言いてはるけど、草津にそんな考えは全くなかったんです。で別所さんという人は、まあ学芸員でもあったけど、そういうことにあの草津の歴史いろいろ、まあ、探しては、紐解いてやらはって、でこのうちがたまたま誰やったかな、大名行列があった時の資料がね出てきてね、当時の150年ほど昔の歴史、ここへ誰か勝宮さんでもないわ、その自分やから、誰やったか泊まらった時の絵図とともに草津の宿場町の図と書いたのがあったんです。
宿場町の、
はい、絵図だと思います。皇室の誰かがここに休憩しはったか泊まらはった時の、宿割りかなんかのね、宿場町の図とともにね、なんか書いたものが出てきたんで、
はい、
それから本陣本陣ってやかましいがあって、それからずっと経ってから違いますか、この田中さんって、ね、地主さんですけども、はいはい、その人に交渉してこれを文化財にして国に上げて、でまあ一級かなんか知らんけどしはって、 ついでに、ね、本陣だけやってもかっこ悪いさっきにここが探さはったんですね。でまあ何件か分け本陣っていうのは一件じゃないですからね、はい、本陣が二件あったぐらいですからね、はい、分け本陣っていうのはね、
なんかね、2件から4件ぐらい、
いや10件以上あったと思います。
脇本陣ですか、
はい、脇本陣10件以上あった。
旗子じゃなくて、
はい、ずっと脇本陣、大きい行列大名が来た時、過労職のものがたくさん来ますから。
そうですね、
はい、まあ、2件ぐらいでおそらくたくさんあったと思いますよ、はい、
ここ
でもはっきりね、本陣はね、はっきりこう男が本陣ということははっきり分かるんですよ、でもね、脇本陣というのはね、別に指定があるわけじゃないんですよ、はい、行列か宿泊大名、皇室の宿泊があった時にそこに本陣を置いて、こことここを脇本陣にするとそれだけのもんですよ。
ああそうですか。
でこの時は脇本陣だったけど、この次の時はこことここということもあるわけです。
普段は普通の
普段は何にもないです。
一般人も泊まったりしてた、うん、ということなんですね。
一般の人を泊めてるわけ、
はい、そうですね、
要するに宿屋なんですよ、
うんうん、
でね、この頃には本陣屋とか脇本陣、非常に隠し持ってですね、なんか箔つけて物を言うてはりますけどね、脇本陣というのはその時に脇本陣に指定されたという通過点でしかないんです、うん、何でもないもん、平成は何にもないもんです、うん、ただネーミングがいいんですよ、で観光客にねアピールするのにねしやすいからね、脇本陣に言うてはるだけで、で私自分の口から言うとことないです、何も言うほどのもんやないです、うん、
は
い、
こちらにも引っ越してこられた時は、うん、片棒というかそういう雰囲気ではなくて、
そんなもんもうと思ってません、
お家の中ですけれどもね、はい、普通の旅館みたいな形
でもありません、下駄熊さん長くて下駄屋さんしてありましたからね、商売を100年以上してありましたからね、
あ、そうだったんですか、
だから下駄屋さんになったやし、そんな歴史的なものは全くありません、
はい、それはやっぱりお商売やりやすいようにされてます
わね、そう、うん、
こちらお茶屋さんの方は100年以上してらっしゃるということなんですけれども、うんうん、そのお茶は近江茶っていうのが初めて 取り扱われたというか。
いやいやいや、
あ、違いました、ごめんなさい。
ライターですよ、あの大見茶というのは、まあ、滋賀県で取れるお茶という意味ですけどね。あ、この辺でまあ一番近いのは宮口から土山ということになりますよね。あるいは 山の上登っていくと朝宮ですけど、これは、まあ、あの非常に品質も少ないですけどね、あの近いところのお茶を上げ持ってたというだけの話です。滋賀県で取れるお茶というので、朝宮から土山から宮口ですね。はい、はい、この辺のお茶、昔も今もずっとそうですけど、ただこの頃はやかましく、ここは朝宮とかここは宇治宮とか、
ね、分けてしまいますけどね、ブランド。
そしてね、そうそう、あの売り出すのにその特徴付けとしてしはりますけど、朝宮も宇治もね、うちにしてみたら境がないわけなんですよ。溝が一つ境あるだけでね、はい、こっちが朝宮でね、向こうが宇治なんですよ、府県境なんですよ、ちょうどね、はいはい、そうするとね、畑はね、あの朝宮も宇治も話しますんで、
そうですよね、
ありません。
それはそうです
ね。で朝宮もね、信楽なんですけどね、信楽の山はずっと裾の方を降りてくるとね、南口になるし土山になるんですよ。でここは土山でね、ここは朝宮でね、それもね、勝手に 人間が線引いてるだけでね、境あるとしたって溝が一つの話なんですよ。だからね、この滋賀県の南の方のこの辺の地元のお茶、広い意味で私は地元を言ってますけどね、あの辺のお茶ね、そんなに境のあるもんじゃありませんし、ましてや、あの農産物ですからね、お茶っていうのは、作ってる茶園によるというか、もちろん地の利もありますけどね、まあ栽培してる人が手入れをどれだけやって、どれだけ声を聞いたお茶を作ってるかどうかということにかかってきますからね、出来上がったお茶をやっぱり吟味するのは当然ですけれども、名前だけでね左右されるっていうのは、まあこの頃は PR の時代でテレビラジオでね宣伝すると血の葉に乗ると、ね、下かぶりしてこのお茶がどうのあの言わはりますけど、本当は飲んでみて、あの手に取ってみて、眺めて匂い香りを嗅いで飲んでみないとね、分かりませんし、大体あの辺のお茶やな、大見茶っていうのはその辺のお茶やなと、私は大見茶っていう名前の方が好きですけどね、はい、
滋賀県地元の方がお茶ということですね。そうですそうです、
これは広い意味でね、はい、それはそれでいいんですけどね、これは宇治茶ですよ、これは大見茶ですよぐらいはね、府県境もあるんですからいいですけどね、その同じ甲賀郡の中にありながらですよ、うちは朝宮とかうちは土山とか、そんな縄張り、こんなせせこましいことね、なんかね窮屈な、話ですね。
いや、その大見茶はどんな、どういうお茶になりますか？
なんていうか、非常に香りのいいお茶ですよね、はい、で素直なお茶ですよね、全く嫌味のないお茶ですね、はい、
美味しいですよね、
美味しいですね。で、あの抵抗を口の中に入れて、非常に抵抗のないお茶ですよね、はい、素直に飲んでいただけるお茶だと思います。
こちらで製茶とかされてるんですか？
うん、あ、昔はずっとしてましたけども、この頃ほとんど問屋さん任せです。
はい、そうですか。
昔はもう荒茶をね、荒茶って言うんですけどね、 お茶屋さんじゃあ農家が作った仕上げたお茶を荒茶って言うんですけど、はい、それをこうできてですね、でうちでみんな横で仕上げた、で、まあ、ミヤとか何とか大きなのあるでしょ。
ああ、本当です
ね。横でしてたんですけどね、はい、今はもう問屋のお茶です。
あ、
はい、もう全部そうじゃないでしょうか。で機械が良くなりましたから、手で捨てるよりと、あの機械でする方が綺麗に仕上がりますしね、やっぱり製品も飲み物とは言いながら半分見た目ですからね、売れるのはね、はい、見た目はやっぱり問屋の方が綺麗にします。
観光客とかそういう方も来られるんですか？
ハイキングの延長みたいな観光客しか来ませんからね。茶っていうのは割合金額あるんですよね。
そうですね、はい、結構ね
あるんですよ。
まあ、でも今新茶の季節、
それはまあ新茶の 100g ぐらいちょっとね、中にはこうと変えられますから、ちょっと今まあね、こういう時期ですからね、みんなあの外出は自粛してはりますから、
ね、あ、そうですね、はい、今の時期はね、はいはいはい、ちょっとお話変わるんですけど、はい、お隣ね、お隣もなんか雰囲気がちょっと似たような。
そうですね、
はい、あちらはあのもしかしたら最初はご一緒だったんです
か？そうそうそうそう、ここがだから和気本陣で宿泊場所で、その辺の寿司屋、これは今で言うた駐車場、当時のバンバ、馬つなぎの場所やったの、ここの
寿司屋バンバ、
バンバ馬つなぎのところ。
あ、そうだった。
で隣は食堂、はい、
食堂、
ここは宿泊、
はい、
ここは食堂。
あ、そうだったんです
か。で裏一気にできる、今でも元はですよ、元の話ですよ、はい、今関係ないです、はい、
旅籠でしたので、随分広いね。
まあまあこう広かったんですよね、随分裏は広いですわ、だけど私が買った時にはもう何ですよ、今の言うてる 明和工業の中からね、裏の方はね、未来も秘書さんの方に売ってまいりましたけどね、私は知りませんけれど、元はそうやったという話を聞いてますし、路地みたいな道がありました。
3階あるんじゃん。3階
あるんですか。
こんな細いからね、5つか6つの階段で上がって、それはなんか2つ部屋の茶室ですね。で、
茶室なんで、
3階がね、
本人の上にもちょっとありませんか。あの公開してあるところにもちょっとね、はい、あって、はい、それをこの今寄せやってあるところ、
そうです、そうです、そうです、
そうです、そうです、そう
です
、ね、
ここの3階にあったんですか。
うん、あるんです。
あ、今も、はい、
あ、すごいお茶の床にがあった。
本当ですね。
天井もなんか綺麗やね。
ああ、
とこは。
いざという時には3階から抜けて、屋根の抜けて裏の方へ逃げられるように、
ね、
ちゃんとそれは
裏から逃げられるんだ。
なってます。それは今も残ってるんですよ。
そうなんですか。は
い、いや、もうそのうちに潰すつもりしてたんですけど、私の命が持たんからもう潰しませんと放っておきますよ。
お茶室からこっそり逃げられるなんて、やっぱりそういう風に建てられたお屋敷だったんですね。ついでにでも文化財に指定してもらっていてよかった。ぜひ保存しておいてください。お願いします。この季節の新茶、ついついいただいちゃいました。お茶屋さんを出るとお向かいはバイク屋さんですが、ここにも屋号看板が。何何？ここは貸し布団屋さんだったのか。宿泊者数によってはお布団足りない時もありますものね。数軒先のマンションの塀にも屋号看板ありますよ。ここは何だったの？お酒屋さんだったんだ。わあ、現実的な生活が浮かんできますね。このマンションのお玄関の塀は草津宿に合わせていらっしゃるんでしょうね。瓦屋根の昔ながらの板塀にされています。もうあっち見てこっち見てキョロキョロしながら歩くことになりますが、足元にはあの例の追い分け投票の描かれたマンホールの蓋や、これは草津宿ではありませんが草津市の花青花をモチーフにしたデザインの蓋なんかもあって、とっても楽しませてもらえます。このマンホールの蓋はこの他にも浮世絵をデザイン化したのもあるんですって。どこで出てくるのかな。楽しみ楽しみ。こんなにいろいろと400年も前の草津宿を感じられるものがあるなんて、本当に草津宿あったんだなって実感できますね。ここまでいろいろお話ししてきましたが、まだ追い分けからわずか数十メートルです。草津宿は始まったばかり。まだまだこの先には脇本陣だったところとか、そうそう、もう一軒の本陣の跡だとか、興味のあることがありそうですが、今日のところは時間制限もあって残念ながらこれまで。この先は来月草津レポートの時間にご一緒しましょう。話題です。6月23日から29日は男女共同参画週間です。男性も女性も意欲に応じて あらゆる分野で活躍できる社会を作っていこうということを考えようという習慣です。草津市では女性の社会での活躍を支援するため、平成27年度から女性のチャレンジ応援塾、企業塾を開催しています。これまでに70人以上の人が受講し、起業や自分の目標に向かってチャレンジされています。この塾の運営のお手伝いをしてくださっている市民団体草津パールプロジェクトチームの内田由紀恵さんと第5期生の吉野さやかさんにお話を伺いました。
本日は女性のチャレンジ応援塾企業塾事務局長の内田さん、そして卒塾生の吉野さんに来ていただきました。まずは自己紹介をお願いいたします。
こんにちは、草津パールプロジェクト事務局長の内田由紀恵です。
こんにちは、私滋賀発コスモ療法リソース吉野さやかと申します。
はい、本日はよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
お願いします。
女性の社会での、活躍を支援するためということですが、今回で、第5期が終わったということですね。今まで78名の方が参加されたということですけれども、はい、これまで大体どんな方が参加されたのか教えていただけますか？
そうですね、もうあらゆる方が来たので、もう飽ききれないぐらいなんですけれども、バランスボールをされている方、お菓子作りをされている方、あとおむつを使っておむつケーキを使っている方も活躍をされています。変わったところでは、100の資格を持つ女とか、あと理系女の方が来たりとかですね、本当に私たちが今まで思いもよらなかったような方がたくさん来て、とっても楽しいです。
あ、そうですか。では吉野さん、具体的に受けられた講座の内容を教えていただけますか？
はい、講座なんですが、全5回ありまして、その中で自分の事業に対しての志を決めたりですとか、どういったアプローチをやっていくかなどといったような、具体的に一歩が踏み出しやすいような講座がだいたい2時間程度で毎回構成されていました。
スタートする時間はだいたい何時ぐらいからありましたか？
はい、9時半からもう午前中で終わるという、とても参加しやすい時間帯でした。
ではお子さんがいるご家庭などはどうされたのでしょうか？
はい、実はとても助かりまして、無料託児というのがありましたので、安心して講座に集中することができました。
なるほどですね、それはとてもいいですね、助かりますね。
はい、
あと卒業後はどういったフォローがあるのでしょうか？
そうですね、起業準備のための助成金や創業相談が受けられます。草津市ふるさと寄付返礼品として自身の商品やサービスを登録することもできます。
草津市女性チャレンジ支援助成金というのもあると思うのですが、この話も詳しく教えていただけますか？
はい、企業塾の卒塾生を対象としました。企業を目指して市内で試行的または本格的な事業を立ち上げるための助成金です。詳しくは草津市チャレンジ助成金クリックで調べていただければと思います。
ありがとうございます。では吉野さん、実際に授業を受けた感想はいかがでしたでしょうか？
はい、起業するといってもなかなか何をどうしたらいいのかというのがわからないのが正直なところなんですが、この起業塾を受けることによって自分の小さな一歩で踏み出すことが、大きく未来を変えていくということを学ばせていただいた、とてもいい機会になりました。
はい、では内田さん、企業塾を運営してくださっている市民団体草津パールプロジェクトチームの他の活躍の内容を教えてください。
はい、草津パールプロジェクトチームでは女性の社会での活躍を支援するという大きな柱があります。その中で意思決定の場にもっと女性をというところも目標に掲げています。草津市にはたくさんの審議会が開催されていますが、卒塾生の方を中心に公募委員になっていただいています。吉野さんも公募委員になっているんですよね？
はい、なっております。
何になっているのかな？
公園緑地に関係する審議員となっております。
はい、どういう審議会でしたか？
はい、私は公園緑地の審議会に参加しております。
参加してみてどんな感想を持ちましたか？
はい、市の方がやはり草津市に関していろいろな緑を植えようとするところと専門家の意見を聞けたりですとか、また私たち、私一般市民から見てこういった緑を増やしたいといったような、そういう話し合いができる場を持つことによって、草津市民として何か貢献したりできてるなという、参加してるなという気持ちがまた高まりました。
そうですか。はい、企業塾の卒塾生の方で公募員になる方がとても増えています。企業塾で学んで本当に良かった、何か草津に恩返しできることがないかなという気持ちで公募員に皆さん応募してくださっています。そして、吉野さん、今回公募員になるにあたっても無料宅地がついていたんですよね？
はい、そうです。
この公募員の、になった方に無料宅地をつけるというのも、草津パールプロジェクトチームが草津市に働きかけ実現した制度になっているんですよ。
いや、とてもありがたい制度です。ありがとうございます。
ありがとうございます。
では最後に内田さん、次回の予定はいつ頃からでしょうか？
はい、第6期企業塾は10月開校予定です。詳しくは広報草津8月1日号市のホームページ等でお知らせする予定です。草津市企業塾でクリックしても検索できます。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この企業塾の卒業生は、創業の相談や起業をするための草津市女性チャレンジ支援助成金を受けることができます。今年度も企業塾開催されますので、ご注目ください。草津レポート。この番組は毎月第3金曜日の正午からと同じ日の20時と25時から再放送いたします。また第4週の金曜日にも同じ時間に再放送となります。来月は7月17日金曜日です。また草津塾、一緒に歩きましょう。なお、コナンフリも6月号の草津探訪記に掲載しておりますインタビューについては次回お届けいたします。お楽しみに。草津レポート。この番組は草津市の提供でお送りしました。
開いてる「ここからみんな立ち上がる」「琵琶湖の風も爽やかに」「そうだ、ここからはつらつと希望輝く日が昇る」「ああ草津草津市我ら」
ここから幸があふれてる、ここからみんな手を握る。
てくる。ここからみんな伸びていく。比叡の峰も産業築く力湧く。